先ほど詩者に読んでいただきましたイエス・キリストのお言葉、一言と言ってとても謎めいた言葉に聞こえたのではないでしょうか。いろいろなことが言われているという印象を受けます。耳で聞いても目で読んでみても論旨を追うだけで骨が折れる箇所であります。一つ一つの文がとても凝縮しているものに見えます。また死とか死者とか永遠とか命とか復活とか裁きとか、これら人生の中でも特別な時にしか口にしない、耳にしない、あるいは一度たりとも口にすることのないような究極的な言葉が連発されています。さらにその究極的な言葉の組み合わせを通して、その言葉の表面上の意味さえ超えて私たちの常識を突き抜け突き破っていくようなことを語ろうとしている、そういう文章に見えます。それだから全体から醸し出される雰囲気は謎めいていて、この言葉を聞く者に神秘的なものだと感じさせるものではないでしょうか。もっとあからさまな言い方をするならば、今日の箇所は実に宗教的な言葉遣いが連発されていると感じさせる主イエスのお言葉であります。そこのに記されている言葉は科学の言葉ではなく、倫理道徳の言葉でもなく、日常生活の言葉でもなく、非常に宗教的な言葉遣いがなされています。こういう言葉遣いは現代の私たちの日常生活ではあまりにも馴染みのないものかもしれません。今日は月に一度の北陸学院の総員礼拝の日になんて箇所が当たっちゃったのかな、なんてことも思わないでもない。けれどもこういう違和感のある言葉遣いを避けて、何でも分かりよく理解しやすい聖書の言葉だけを解いてみたり、あるいは聖書の言葉を我々のところに引き寄せて心理学や道徳の言葉に置き換えて読もうとするならば、多分聖書の心にはフレーズじまいになってしまうのだと思います。こういう究極的な言葉遣いと申しますか、神秘的宗教的言葉遣いは、これはもうこのまままずは受け止める以外はないと私は思います。少しややこしいことを言っていますけれども、ごく単純に言えば、聖書の言葉、主イエスの言葉がどうしてこんな日常生活とはほど遠い言葉遣いをすることがあるかといえば、それは我々の常識を突き破ろうとする言葉だからです。世界とはこういうものだ、人生とはこういうものだ、私たちが常識的に持っている世界観、私たちが常識的に持っている思考の枠組みを揺さぶろうとする言葉だからです。君たちは世界とはこういうもの、人生とはこういうもの、それぞれの考えがあるかもしれない。いや、考えているというよりも体に染みついたもので、疑うことすらしていないかもしれない。けれどもはっきり言っておく。世界の本当のありさまは、君たちが感じ、考え、常識として取り上げもしない、その枠組みとは、実は違うんだ。しかもこの聖書の言葉、主イエスのお言葉は、我々が普段反省もしない常識を突破しようというものだと申しましたが、実は主イエスが突破しようとしているこの常識のうちには、宗教や信仰をも 含まれているのです。それは今日の箇所ではっきりしております。ここで主イエスが顔と顔とを合わせてそのお言葉を語りかけておられる最初の対話相手は何よりも宗教者に対してであります。無神論者でも異教徒でもなく主なる神様を信じる信仰者に語りかけておられるのです。神がお定めになったと信じる安息日、それを自分たちが解釈した守り方からそれて過ごすことは許されない、そう固く信じ思い込んでいる、それら宗教者たち信仰者たちの宗教的世界観の秩序を突き破る対話をまずここでしておられるのです。だから今日ここでこの主イエスの言葉から距離を取って第三者的な位置から聞くことを許されている者は誰もおりません。まだ洗礼を受けていない人、神を信じていない人の世界はこういうものだ、人生は大体こういうものだという世界観が主イエスより挑戦されるだけではありません。主なる神を信じる神の民の宗教的世界観、信仰的世界観もまた挑戦を受けているのであります。はっきり言っておくと、今日のところで繰り返されています。私はあなた方にはっきり聞いてほしいことがあるんだ。今あなたに、あなためがけて私が語りかけている言葉としてこの言葉をきちんと聞いてほしい。今日の箇所において、主イエスがどうしても聞いてほしいと我々に願われ、凝縮した密度の濃い言葉を持って語ろうとされていることは何なのでしょうか。どうしても聞いてほしいといろいろ語っておられるのだと申しましたけれども、いろいろ言っているようではありますが、ごく大雑把に言えば二つにまとめることができると思います。一つ目は、父なる神様と主イエスは完全に一致している、このことをおっしゃっています。主イエスの語ること、なすことはそのまま天地の作り主なる父なる神のなさることだと、そういうことを言っています。最初の19節と終わりの30節に、主イエスはご自分では何一つできず、自分のすることは全部父なる神様の語ることなせと命じたことだけだ、それに従うだけだという言葉があります。これは今日の修法の理面にも書きましたように、主イエスが父なる神より一段劣る存在だという解釈を生み出した言葉でもあります。しかし今日の箇所の全体を読めば、ここで言いたいことはそんなことじゃありません。主イエスと天の父の完全な一致、これを語りたいのであります。天の父と御子キリストは一つ思いにあるんだ。それゆえ22節には、父は誰をも裁かず、裁きは一切子に任されておられるとありました。終末の裁きという、神様しかできない、我々人間をこの世界を決定的に裁かれる、その裁き、これが御子に与えられているんだ。主イエスが主導権を持ってこの裁きを行うのだ。父が裁くんじゃない、私が裁くんだ。 そういうふうにおっしゃいます。この言葉によって天の父と御子の関係は以心伝心、阿吽の呼吸、一体の関係であることが強調されているのです。まあ、これが今日の箇所でまず大きな一つ目の主題になることだと思います。二つ目は何か。実はすでに一つ目の主題を語りながら最後に触れてしまっている部分があります。神の裁き、すなわち神の永遠の審判、これを御子イエス・キリストが今ここでなさるということです。神の最後の審判、バチカンのシスティーナ礼拝堂の天井にミケランジェロが描いた最後の審判の絵を一度はテレビや図版で皆様もお目にしたことがあるでしょう。やがて来たると終末の日、世の終わりの日が来るんだ。その日には生きている者も死んだ者も主なる神様の前に引き出され、その行いに従って最終的に天国に行くか地獄に行くか、最後の審判がなされるという裁きのことであります。その裁きの執行者が主イエスであり、しかも際立ったことはその裁きが今ここでその決定がなされるということです。最後の審判の日のその結果っていうのは世の終わりまで未定のまま取っておかれるものではなく、今この時裁きの一切を任されている神の子である私イエスを信じるかどうかにかかっているんだ。これが今日の箇所での二つ目の主題であります。24節25節にまとめられていると思います。はっきり言っておく、私の言葉を聞いて私をお使わしになった方を信じる者は永遠の命を得、また裁かれることなく死から命へ移っている。はっきり言っておく、死んだ者が神の子の声を聞く時が来る。今やその時である。その声を聞いた者は生きる。今なんだ。今私を父から使わされたものだと信じるか否かなんだ。正直に言いまして、こんな言葉はですよ、宗教勧誘のひどい脅し文句にしか聞こえない、そういう言葉です。私を信じれば永遠の命、信じなければ神の裁きが待っている。そういう言葉に普通聞こえますよ。当時の人々にももちろんそういう言葉として響いたんです。で、聞いたらどうなるか。それならば信じようなんて当然ならないんですよ。なんと血迷ったことを語っているのかとなりました。しかもその当時はみんなが宗教的な世界観を持っていて、主なる神を信じて生きているんです。だからこの主イエスの言葉を聞いた信心深い人たちは、あ、こいつは古代妄想に取りつかれた残念な人だと、そういう残念な人のたわごとだとして、受け流すことはできなかったのです。こいつは自分を神の地位に引き上げる許される冒涜者だと、ますますイエスを嫌い、イエスを殺そうと勢いついたのであります。我々はどうでしょうか。我々は 何という古代妄想を持った残念な人なんだ、人なのかと言って、まあ、笑いながらその横を通り過ぎるのが普通の反応かなと思います。しかしよく耳を澄まして聞いていただきたいのですが、この言葉は、この言葉を聞いて怒ったり笑ったりする人々が受け止めたよりも、実はずっともっと奇妙な言葉であったのではないか、私はそう思います。なぜならよく耳を澄ませて聞いてみますと、この主イエスの言葉は、さあ私の言葉を信じるかどうか、信じれば天国、信じなければ地獄だなどという、聞く者に決断を迫っているような言葉ではないのです。今日の箇所のキリストの言葉は、その語り口からして勧誘の言葉、説得の言葉ではなくて、これよく耳を澄ませて目を開いて聞き見てみますと、まるで事実を淡々と述べている言葉です。聞く者、読む者に世界の断りを淡々と語る言葉のように見えます。つまり聞く者の心を揺り動かしてやろうという、納得させてやろうという、そういう意図が感じられないというか、だからといって全然独り言というわけでもありません。何度も何度もはっきり言っておくと語っています。目の前にいる一人一人に語りかける、そういう語りかけ方、語り方をしています。不思議なことです。勧誘の言葉じゃない、説得の言葉じゃない、でも独り言でもない、不思議なことです。私はヨハネによる福音書を読み進めながら、今日のところでの主イエスの言葉、そしてその語りから透けて見えてくる奇妙さというか不思議さというものが、この箇所だけの特徴ではなくて、主イエスの言葉の全体を彩っている特徴でさえあるように思い始めています。主イエスの言葉というのは常識の外の言葉、常識を揺らす言葉です。しかしまた白昼夢を見ている人の独り言ではなく、はっきりと目覚めて他者めがけて語りかけている言葉です。それでありながら勧誘の言葉ではないし、説得しようとする言葉でもない。じゃあ一体何なのか、もう一度よく耳を澄ませて25節をお聞きください。はっきり言っておく、死んだ者が神のこの声を聞く時が来る、今やその時である。このような言葉を特に当たりまして、私も説得的な言葉を捨てて申します。主イエスの語りかけの言葉は、死んだものをよみがえらせる、死んだものを命に呼び戻すための力の言葉であります。私たちがそれをどう評価するにせよ、ここで語られておられるお方はそういう語り方をしている。この耳にも語られ、 この心にも聞こえてくるままにもう一度、奇妙な奇妙な主イエスの語り方のままに申します。死んだ者が神のこの声を聞く時が来る。今やその時である。その声を聞いた者は生きる。起きなさい、立ち上がりなさい、床を担いで歩きなさい。死んだ者に、死んでいる私に、倒れて起き上がれない私たちに、起きなさい、私の声を今この時聞いているあなたは死から命へ移っている。これは説得の言葉ではなく、勧誘の言葉ではなく、力の言葉です。天地の造り主なる神から一切を委ねられた方の力の言葉、神の全権の声であります。聞こうか聞くまいか、起きようか起きまいか、信じようか信じまいか、そういうことを我々に迫ってくる言葉では全然ありません。全然そういうことではない。神の言葉として宣言されているんです。死んだ者が神のこの声を聞く時が来る。今やその時である。その声を聞いた者は生きる。21節に、すなわち父が死者を復活させて命をお与えになるように、子も与えたいと思う者に命を与えると書いてあります。誰がこの言葉を語り、また誰がこの言葉を聞かしめる主語でしょうか、主体でしょうか。御子キリストです。御子キリストが語り、御子キリストが聞かせたいと思う者にこの言葉を語り込まれる。するとキリストの声が聞こえてくるんです。キリストがあなたに語りたいんだ、私の耳にそう語りかけてこられるんです。そのキリストの言葉が生きた声として私の心の中に飛び込んでくるんです。気がつくと死から命へ移っている私がそこにあるのであります。出来事の言葉です。出来事を引き起こす言葉です。こういうふうに説明いたしますと、なんという神秘的なことを言っているのかと思うかもしれません。何か特別な神秘体験を与えられると言っているのかと聞こえるかもしれません。けれども何も特別な神秘体験が与えられる、そうでなければならないと言っているわけではありません。聖書の言葉を読む、説教の言葉を聞く、その言葉を聞きながら、ああ分かった、心に響いた、私もキリストを愛し始めている、その方の言葉を喜び始めている、そう言えるとき、私たちはキリストの生ける声を聞いたのであります。死から命に移されているのであります。今その時を生き始めているのであります。それ以来神の全権を持つお方が私に対して命の働きを決定的に開始され、 もはや私たちは後戻りすることはないのです。今日、今この時、このキリストの言葉を説く説教を聞きながら、その言葉と心の中で何らかの対話が皆さんのうちに始まっていると思います。実はその時、この私たちにもキリストの出来事の言葉が引き起こす命の運動がすでにこの私の中で始まったのであります。今日私たちがここに集められキリストの言葉を聞いたこと、それを説く説教の言葉を聞いたこと、これはキリストが私たちのもとに歩み寄り力の言葉を語りかけたその時であります。イエスが語っておられる今その時であります。今日今この時、私たちはこの言葉を聞きながら心の中で対話を始める。私たちはもうすでにキリストの言葉の翼の背に乗せられ、死から命へと運び移され、もう後戻りはないのであります。今日キリストの声を聞いた者たちは死から命へ移され、裁かれることなく永遠の命へと歩み出しております。どんなに自分の置かれている今の状況が暗く厳しくてもであります、もう永遠の命への歩みを歩み始めている、歩み出している。私はこの慰めの言葉を見えるところによらずただ信仰においてと言い換えることは差し控えたいと思います。なぜならば、今この時におけるその声を聞かされたものの永遠の命への移動を語ります主イエスが、同時に28節以下においては将来の終末における復活のことをも語っておられるからです。終末の復活、将来における終末の復活を語るということは、キリストは我々に待ち受けている死をも見つめておられるということです。私たちが御子イエス・キリストによってその中へ移されました永遠の命は、死と墓を私たちの人生から取り除いた形で与えられているものではないのであります。むしろ死と墓をも、この私たちの死と墓をもその命のうちに飲み込んでいるものだと言うべきでありましょう。そうであるならば、御言葉が語るように死から命に移されたはずの私であるのに、なぜ自分にはこの苦しみがあるのか、この悲しみがあるのか、今この時も取り除かれた、かれることなくその苦しみ悲しみを抱え続けたままなのかと不思議に思ったり嘆いたりする必要はありません。それはもしかしたら私たちの思いに反することであるかもしれませんが、死と墓が代表いたします我々人間の苦しみや影は、私たちからすっかり取り除かれるという形で決着がつけられるものではなく、命のうちに丸ごと飲み込まれるという形で克服されるものであることがここで示唆されていると思います。 それは私たちの意に反してかもしれないと申しましたが、けれども残念ながらというよりも、やっぱりむしろそれはほっとすることではないかと私は思います。人生に落ちる影をどうしてもなくさなければならないと、そうでなければ私は救われないと、私の人生はダメになってしまうと、躍起になる必要はもうなくなるからです。むしろどんなにどんなに暗くなっていっても、それでも私は命に向かって歩んでいるんだ、どこにおいても信じることが許されているんです。神の導きが見えなくなっても、弱さや病や賭けを通りながらも、いや死さえ通りながらも、行き着く先は命であります。神の前御前から回れ右しても、やっぱり神のもとへと歩んでいくんです。しかも神の与えてくださった命が飲み込もうとするのは私たちの霊、魂だけではありません。この老いていく体、病む心と体の全体であります。それゆえ御子キリストは、今ここにおいて始められている永遠の命と同時に、終わりの時についてもここで語られたのであります。心と体を病むあなたよ、死の追跡をひしひしと感じているあなたよ、私はあなたのことを知っている、あなたはそこにおいても一人ぼっちではない、永遠に病と死を追い続けなければならないのではない、私はあなたの魂と同様、心と体も必ず私の命の中に迎え入れる、絶対だって。キリスト信仰における終末の日というのは、こういうような希望の日のことであります。システィーナ礼拝堂の天国と地獄のイメージは新しく書き換えられる必要があります。ある神学者は次のように言います。元来の聖書の方向においては、裁き主は片方の人間に報い、もう片方の人間を罰するお方ではない。裁き主なる神は、壊れ破壊されたものを回復するために来るお方だと。終わりの裁きの人は、神の全権を持った一人子キリストが、昔も今も続けておられる壊れてしまったものの回復の技を完成される日のことであります。それゆえ教会は古より次の言葉で祈り続けてきました。マラナタ、主よ来たりませ、主よどうぞ来てください。再び来られるお方はもう見知らぬ方ではないのです。終末をもたらされるお方は全然見知らぬ方ではないのです。 心と体の病、不慮の事故、いじめ、虐待、暗殺、テロ、格差、不平等、戦争、災害、個人のレベルでも社会のレベルでも世界レベルでも地球レベルにおいても、私たちがその途上でどんなに暗い道のりを通ったとしても、裁き主なる御子は私たちの手を取り、必ず命に引き入れてくださるお方であります。しかも私たちがどう思っても必ずそうされるということだけではなく、神はイエス・キリスト、このお方の言葉の翼に乗せて私たちを運び、その終わりの日まで不屈の信頼と希望に生きるものとしてくださるのであります。どんなに暗くともそれが最後ではない、この不屈と信頼の言葉を我々の心に、そして我々の口に与えてくださるのであります。我々は諦めないんです。自分と世界の救いを諦めないんです。暗いままじゃ終わらない。キリストの力の言葉は私たちの死者のように動かぬ心を突き破って、私たちを立ち上がらせ、私たちにもう一度新しい信仰と希望と愛をお与えになります。起きなさい、立ち上がりなさい、あなたは死から命へ移っている。この声が響き渡り、私たちは起き上がり、立ち上がっている自分たちであること、この方の言葉に心と存在を捉えられ、信じ始めている自分を何度でも何度でも礼拝のたびに見出すことが許されているのであります。そして20節、これこそキリストが私たちが驚くことになるという神の大いなる技とおっしゃったその出来事であります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、身近なところにおいても、もっと広い世界においても、暗く暗く心が沈む出来事に満ち溢れています。何が悪い誰が悪いといろいろ言うことはできますけれども、けれども結局のところ自分の心にも救うどうしようもない暗さに引きずられていることでしかない、この私たちの命であり世界であることを思い知らされます。けれども死んだもののようである、この私たちとこの世界を見捨てることなく、その暗さのただ中に分け入ってきてくださり、私たちの傍らに来られ、起きなさい、立ち上がりなさい、私はあなたを死から命へ移すんだ、もう移しているのだ、 そう力の言葉を語りかけてくださっているあなたであることを感謝いたします。私自身の持てる力によらず、ただこのように私たちを憐れみ、私たちの手を引き起き上がらせてくださり、立ち上がらせてくださるあなたのゆえに、この私たちもこの世界も決して暗さの中に打ち捨てられることなく、滅ぼされることはないということを信じることが許されております。この言葉を語りかけられ、立ち上がらされたものとして、この一週間光の言葉を、希望の言葉を携えて、この世の中を歩むことができる私たち一人一人としてお使わしくださいますように、この祈りを御子イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。